まあ、あのね、別に田中やからって言って、稲作の民とはね、それは限らないんですよ。結婚したら名前変わったりもするからね、それは。まあ、でもあのヒントにはなるっていうね、ことでございます。まああとはですね、そのそういうその自分のこの DNA の旅路とかね、そういうのは自覚がないじゃないですか。いや、中国にいた時の思い出とか特にないしね、別にね。でその病気とか、体質、まあ、体質は、まあ、自覚があったとしても、その例えばがんの自覚ってやっぱないわけですかね。それはもう発症する前はね。なのでその、DNA の検査によって自分は例えば乳がんになる、まあ、乳がん、まあ、おっさんですけどね、おっさんやから、どっちかっていうとこの例えで言うと精巣がんね、精巣がんになる確率が、例えば人と比べてどれぐらいあるかみたいなね、ことを一応こう知っておくとですね、なんかそれの予防ができたりしますよね。そういった程度のものでございますよ。でもこの3万円でそういうことが分かったりするっていうのは、これ私もうちょっと前に一回調べようと思ったりしてね、値段も調べたりしたこともあるんですよ。で例えばそういうサービスが前ない前に大学の研究チームにお邪魔してね、で自分の細胞とってそういうことをこうやってきて経てきてね、この3万円はついにここまで来たかっていう感じなんですよ。私からするとこれもう出せる値段やんと。これでなんかまあ もちろんですよ、もちろん安くなっていくんですよ、これ。 もっともっとね、もっと安くなっていく。で、なんなら最終的に、これ、国とか、市とか区がね、もしかして、こういうの無料でね、やってくれるようになるかもしれん。健康診断みたいにね。健康診断も大切だけど、やっぱ予防の方が大切ですからね、これね。で、自分の体質をちゃんと知っておくと。まあ、自覚症状あるにせよ。で、いろいろ分かるわけです。例えばお酒ね、私飲めないわけですよね。こう完全にこうその分解する、仕組み、私の体の中になかったですね、これ。まあ、そういうことがはっきり分かるんですよ。ああ、やっぱりなと、ただやっぱりこのがんに関して、これは分からない。まあ、おかげさまであまりにこの確率の高いがんみたいなのはなかったんですけれどもね。それはリスクが少なくても生活習慣ですから、病気っていうのはね、例えばお酒タバコとかね、あまりに激しい人はやっぱり確率高くなるんですよ、これ当然ね。だからDNA がその高い数値を示した、低い数値を示したかというのはもう本当に生活習慣にはかなわないですから。でも全てきちんとこのバランスの取れた食事とかね、そういうことをちゃんとしている、さらに何かできることはないかって言った時に役に立つわけですよね。で自分のねちょっと調べたかった体質っていうのがねありまして、この度ね、でねいろいろそれがねまた商売うまいなと思うのがオプション構造になってるんですよ。でこれどういうちょっと言い忘れたかもしれないですけど、これマイコード、これ検索していただいたらそういうサービス出てきます。マイコードっていうね。でこれね、まあ、そういう基本的なセットみたいなのがまあ3万円であると。でプラスちょっとオプションでね、またこれほんまに上手やな、ワンコインなんですよね。ワンコインこれ500円であなたが蚊が寄せ付けやすいか寄せ付けにくいか分かりますね。まあそれ500円で調べるのが高いか安いか、そういうのはね、まあ個人のあれによると思うんですが、もういろんな項目があるわけですよ。その記憶力はある方かない、これもね、DNA で分かるっていうね。あとまあ DNA で分かるっていうのはまたちょっと誤解のないように、それが健在かする かどうかは分からないってことなんですよ。じゃあもうちょっとあの、まあ、なんでしょう、ちょっと具体的に身長ね、身長、両親も両方身長高い、両親両方あの身長高かったら、あの子供は身長が高くなる確率で言うと、確率か DNA で言うと7割とかなんですよ。え、7割なんや、10割ちゃうのと、10割なんかそんな風に思うじゃないですか。だってね、両親高かったら低い生まれる、なかなか難しいですよね。でもまあおじいちゃんおばあちゃんとかね、どっちかに低いのがあったら低い遺伝子持ってるわけですからね。だからまあ7割ぐらいなんですよ。でその7割を持ってたとてね、それが体に表されるかって言ったらまた違うらしいんですよね。またこれはあのなかなかあの難しいと、ここはだから現れない場合ももちろんありますと、こんだけあのこの病気のリスクが高くても現れる確率はすごい低いし、もっと言うとそれの予防をね知っておくと、もうこれ撃退できるでっていうね、まあそういうことです。でちょっとまた戻りますけど、私がどうしてもですね、あの調べたかったやつ、調べたかった体質っていうのがありましてですね、それは早起きの DNA っていうのがあるんですよね。これものすごい興味そそるやんと思ってね、早起きの DNA なんかね、いろいろあるわけですよ。まあ、あの昨今ね言われたのがスポーツ遺伝子って言われた、あれあの皆さんご存知でしょうか。トップアスリートのすっごいトップのトップのまたトップを調べたら結構近い遺伝子やったみたいなね、そういう大学の研究論文がありましてですね、でそういうのおもろいなと思ってね、スポーツ遺伝子なんちのがあるんや、じゃあ遺伝子調べて高校野球とかね、小さい頃から、もう大阪松陰とか横浜とか、星稜とかに入れて、まあ、実際そういうのは裏でなんかちょっとあるっぽいですよ、そういうのはね、もうそういうスポーツの世界。じゃあ、早起きの遺伝子の話後でちょっと戻りますね、一旦ちょっと横道、芸術の遺伝子っていうのあるのか、これもちょっと面白くない？芸術の遺伝子、これじゃあこうそれやっぱ当然難しいわけですよね。だって何を評価するかで時代で変わるから、それはね。ただなんかすごく引いたところで見えてくるのが、ちょっと遺伝子を置いといて、例えばピカソとかね、まあ何でもいい天才って言われる画家たちね、ミロでもいいですよ、モネでもいい、ダリでもいい、日本のそうですね、あの漫画家の手塚治虫でもいいんですけれども、そういうなんか天才って言われた人の特徴はどういったことが言われるかっていうと、これ一般的に言われてるのがやっぱ多作やっていうことなんですよね。量だと、芸術作品、これが天才の天才って言われる、いい仕事をする、そしてプロでやっていけるみたいなね、そういうようなこう一般的な理解として、作品数が多いかっていうのはかなりこれ重要だったりするわけですよね。別に画家の世界だけじゃないですよ、歌の世界でも、小説の世界でもね、なんかよく似たことが言われてるんですよ。どんだけ作品出すかと、いい作品が一つできるんじゃなくって、大量の作品の中にいい作品が混ざってるんですよみたいな言い方するわけです。でもね、例えばそんだけ量を作るっていうのは結構これもしかしてね、遺伝によるものだったら面白くないかなと思うんですよね。ピカソにしても手塚治虫にしてもすごい量を描きました。生涯すっごい量を書いたけれども、これ量を書くっていう遺伝子っていうのがもしあればね、量産するという遺伝子ですね、 その中あれはかなり芸術遺伝子、高いってこう連携して研究論文が連携してこう言えるようになる、そんなこう時代がね来たらちょっとなんかおもろいななんて思ってるんですよね。でまあ朝起きのね早起きの DNA 私調べました。500円でね、安いと思いましたよ。そんなことが分かるんやと思ってね。一頃は私はもう夜型レジオナイトですとか言って、夜に向かうその態度だったり、その来る過ごし方、静かに一人で深夜でなんかこう絵でも描いてる時間、音楽でも聴いてる時間、本でも読んでる時間って本当にこう幸せで美しい時間やな、夜の時間を大切になんて言ってましたけれども、今はもう真逆でね、元に朝こそはっていう話をずっとしてるわけですよ。もう真逆のことを、これはもう何十年以上前のことですけども、10年経って真逆の話をしてるわけですよね。でこれいよいよじゃあもう DNA ではっきり私の場合はっていうことがはっきり分かるのであれば、それはもう知りたいということで、検査していただいたんですね。んだらなんと私の DNA めちゃめちゃ朝型だったんですよね。完全に朝型の DNA やったんです。ああそうかと思ったんですが、さらにその早起きの遺伝子っていうのはほとんどの日本人がそうやということらしいです。はい皆さん、これを聞いている日本人の皆様、もう DNA には逆らわないで夜更かしもうやめましょう、朝に起きましょう。